子育てママのハッピーライフインマミスク、足立病院のご協力でお伝えします。この番組は京都市中京区東の通り2条上がる足立病院マミーズスクエアから、子育て真っ最中のお母さんの声、子育て情報をお届けします。皆さんこんにちは。ご案内役松岡千鶴です。今回は7月5日月曜日に開講されたマミスククラブ育児グッズ講座の模様をお伝えします。講師はマミーズスクエアセンター長の竹本久美子さんです。
はい、じゃあこんにちは。今から育児グッズ講座始めます。担当は竹本です。よろしくお願いいたします。で、今日は半分ぐらい妊婦さんで、半分は実際に赤ちゃん育ててはるお母さんが来てはりますので、実際買ったけど使わへんかった、もう失敗してる人がいるかもしれへんし、これからなんか買うのに今日は講座に来られたと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。今少子化になっているので、企業は皆さんに買わそう買わそうというね、いろんな作戦を練ってます。私もついついね、いろんなところで商品説明をしたら買おうかなと思うぐらいね、引き込まれることがあります。なので皆さんが準備中だったら絶対に買おうかな、子育て中だったら絶対買おうかなと思うぐらい、ものすごいセールストークが上手な人がいはるので、そこに惑わされないで賢いチョイスをしてほしいなっていうのが私のお願いです。で、試供品のおむつの中に入ってる育児準備お役立ちブックっていうのがあるんやけどもね、次のページぐらいかな、例えばですよ、例えば開けてもらったらベビーベッドのところ見てもらったら、幼児期まで使えるように大きくてしっかりしたもの、まあ1歳までが乳児と言われている言い方もされますけども、幼児期って言ったらだいたい 2,3 歳を想像するでしょ。そんな時まであんなちっちゃいベッドで寝ませんね。で、幼児期まで使えるように大きなしっかりしたもの、特に2人目の場合、1人目と隔離するために、なんでね、インフルエンザでもないのに隔離するってどういう表現かなって私は思います。でもこれを初めて見た人は、そっか、じゃあ大きくてしっかりしたもの買わなきゃならない、 2,3 年はするんだったらとかって思うでしょ。なのでご自分たちの生活に合うようなものをチョイスしてください。賢くチョイスしてください。で、今回ってます冊子のところに竹本ツッコミシールがいろいろ貼ってあるんですけれども、これも私がなんでやねんって言ってツッコんでるね、シールなんですけれども、子どもの成長を促すものではなくって、子どもの成長をストップするような邪魔なものがいっぱい貼ってあるんです。お母さんの趣味とかお母さんの好みで買うのはもう十分、だんだんでも買ってください。パパのこの頃ね、イクメングッズって容器あるでしょ、そんなんも好きに買ってください。もう趣味嗜好はいいと思います。ただそれを自分の嗜好に合わせたために子どもの成長を止めてしまうようなものは、私から見たらえって思うようなものがたくさんありますので、あと使い方もいろいろ注意点がありますので、その道具に過信しすぎたりということのないようにというのが私の願いです。じゃあ育児の準備の方からいきたいと思います。出産準備の方からね、まずレジュメに書いてあります、必要なもの、なくても良いもの、あったら便利なもので、ご自分の生活、皆さんいろいろ生活が違いますので、生活に合った生活スタイルに合ったもの、それから趣味嗜好に合ったものにしてもらったらいいなっていうのを、ここを順番に紹介していきますので書き分けていってくださいね。で、一番下の方にあるのがね、楽ありゃ苦があるさっていう欄があるんですよ。与えたがために後で取り上げるのに大変っていうようなことが後々起こってくるようなグッズもあります。それから買っても使わなかった、この辺は先輩ママに聞きたいなと思っておりますので、まず絶対に子育てで必要なものといえば、まず身につけるものね。で、一番気になっているのが肌着だと思います。短肌着とそれから長肌着を2枚着て、それでお布団をかぶる。どこで季節を調節するかって言ったら、お布団で調節すると思ってください。だから、夏に生まれる人、それから、冬に生まれる人でも、基本はこの2枚にお布団を着てると思っておいてください。あと、起きた時に、抱き上げる時に、おくるみを着せてあげるっていうのが基本だと思ってください。またそのおくるみも冬やったらぬくいもになるし、夏だったらバスタオルでも代用ができますよというようなお話になります。で、これ何枚いりますかっていう質問がよくあるんですけども、子供は大人みたいに朝着たシャツそのまま夕方までずっと着れるわけではありません。はい、どんなことで汚れましたか。はい、ミルクこぼした、よだれ、ミルク、もう一個、うんち。はい、うんちが漏れることもあるんですね。お背中からうんちが漏れたりとかすることがあるんです。 で、1日に、まあ、多くて、まあ、3回ぐらい着替えたとしましょう。で、3回着替えたんやったら、じゃあ毎日洗濯するから6枚。じゃあ1日おきに洗濯するんやったら9枚。なんて言ってたら、10枚ずつぐらい用意せなあかんね。でも、これは、だいたい1ヶ月ぐらいまでしか着れない。なんでか言うたら、こんな、着物のような、浴衣のような形のまんまで、じーっと、してるわけにはいかない。もう足ピコピコピコピコするし、そして、もし代用するんだったら、ちょっと足ピコピコしてもいけるように、こんなボタンが2つついてるような、足が分かれるようなタイプのものもあります。ちょっとボタンがついてて、お袖がついてて、真ん中にボタンがついてるようなね、こういうのでもいいですし、反対側、左側についてる、お股のとこだけボタンが2つ3つついてて、これはね、私の好きなスタイルなんです。お腹が出えへんし、冬になったらこれが下着になったりするので、ハイハイとかしだしてお腹が出てても1枚これだけつなぎの下着になっていたらお腹が出ないでしょ。だから好きなんですが、これはかぶりになってます。肩のところに布が合わさってて、かぶりになってるんですね。だから生まれたての赤ちゃんはご存知のように首が座ってませんので、ふにゃふにゃです。このふにゃふにゃの赤ちゃんにかぶせるっていうのは至難の技です。起きませんから。なので、究極洗濯物が乾かへんかった、夜時なんかのために、先々着れるようなもので代用っていうのはいけますよっていう紹介です。あと、コンビになってるものですね。ツーウェイオールってよく言うやつですね。ボタンでずーっとつながってて、前のボタンを全部止めてしまったら筒状になるので、長肌着のような代わりにもなります。で、これがもうちょっと大きくなったら、ズボン状に下がなります。つなぎのズボン状になりますので、足ピコピコ動き出したらこんな感じ。で、素材が全然違うものがあります。真夏の人やったら2枚着せる豊かって、ガーゼのものだったりとか薄い目のものがいいかなとか思いますし、ちょっと冬の人とかやったら寝る素材のものがあったりとかね、いろんなものがありますけど、基本は綿です。汗を吸い取って赤ちゃんの肌に優しいもので、そのコットンがこだわる人だったらオーガニックのコットンのものが売ってたりとかっていうことあります。でも素材は値段によって比例してると思ってください。なんか先輩ママでこれはおすすめとか、私失敗したよとかあります？肌着の辺が一番気になると思うんですけども。
1ヶ月うちの母がすごい大量買いをしてきたんですで、私自身はもうあまり買わなかったんですけれども、あまりにどっさり買ってきたので。
ちなみに何枚ずつぐらい？
多分10枚ずつくらい。
10枚ずつぐらい
もうどうしようと思っています。
まあ、綺麗なまま置いといて、次の子のために置いといてください、
はい、
本当に1ヶ月やんね、限定ね。それで肌着見てもらったら分かると思うんですけども、縫い目が反対になってると思う。で、前ね、お人形さんに反対に着せてた人がいてて、でその人は大人の感覚で縫い目が反対になってるわと思って裏側に着せてはったんですけども、赤ちゃんは縫い目さえも肌に当たらないように、で縫い目が外側に着てます。なのでそこでは間違えないんで、いやこれ反対やわ、縫製間違いやわと思わないでください。はい、じゃあこの中でもうちょっといきましょうね。で、子どもの、ね、服ももう一つ、この、時期を過ぎたらですね、寝返りがだいたい打つぐらいになってきたら大人と同じぐらいの枚数にしてあげてください。寝返り打つまでは1枚多い目かな。寝返り打ち出して動き出したらもう同じぐらい、そしてハイハイなんかするようになったら大人よりも1枚少ない目っていうのをやってください。で、夏でもそうです。いっぱいいっぱい体を動かすことによってエネルギーを出します。エネルギーを使うことによって体温が高くなります。血の循環が良くなって体温が高くなります。体温が高くなったら免疫力がアップするので、ぜひとも動き出したらいっぱい動かせるように。だからいつもアヒルちゃんの時でもうつ伏せしてとかっていうのは言ってるのはそういうことなんですね。自分の体を動かすことによって自分の体を強くするっていうことができるんです。なので、あんまり大事大事しすぎないように、動けるようになったら1枚少なめぐらい、お家の中の暖房をあったかくして、そして動けるように、ハイハイなんかしだしたら膝出してください。それから靴下と手袋、これは基本的にはいらない。子供の手のひらと足の裏では熱を発散したり汗をかく、発汗する作用がありますので、そこをせっかく汗かいてんのに、せっかく熱を発散してんのに蓋するようなことをしてしまっては、子供が熱くなって熱がこもってしまったりとか不快になってしまいます。あとハイハイとかしだしたら滑るっていうのがわかると思います。歩き出したらもっと靴下は滑り出すっていうのがわかると思いますので、靴下は基本 終わる気が始まって靴を履く時までいらないと思ってください。でも冬のお出かけにあんまりにも素足だったら寒々しいでしょ、見てる方が。なので、靴下は履かせてあげてもいいですけど、真冬のお出かけとそれから靴履く時やと思っておいてください。手袋の場合ね、お顔をいっぱいいっぱい引っかく子供とか、それを止めるために年々の時だけかぶせるとかっていうのはあるかもしれない。いっぱいいっぱい引っかいちゃうのでっていうことがあるかも。で、それから横にあのおくるみがありますけれども、安心のために赤ちゃんは包んであげてください。2ヶ月ぐらいまでは安心のために包んであげてください。で、包んであげたらそのまんまよくね、あのベッドに置いたら置きますっていうことがよくあるねんね、抱っこしてても。それでもね、包んで置いてあげることでちょっとそれが回避できたっていうこともね、声も聞こえてますので、暑い時期の人はバスタオルであの代用ができますし、もし寒いところに向かっていく人は、もし寒かったらあのフリースの膝掛けだったりとか、そういうのであまり肌にかかれへんようなもので洗濯しやすいものを使った方がいいと思います。で、一番下にあるレグウォーマー、子供がハイハイしたらあの膝滑るし、子供は子供だからレグウォーマーするなんて思ってたら頭からのけてください。その情報はこれはもう本当におしゃれだと思ってください。で、どこを冷やしたらあかんかって言ったら、今さっき言ったみたいに手のひらと足の裏で熱発散するんやから、お腹です。お腹を冷やさないようにしてあげてください。赤ちゃんの時にもお腹には必ずね、タオルかけて寝かしてあげるとか、そういうふうにして、暑かったらね、手のひらとかいっぱい出すから。で、大きい人は腹巻きをしてください。で、あの腹巻きをね、して、あの夏なんかやったらもういちいちお布団かけて回れへんし、妊婦さんやったら来年の夏とかやったらね、赤ちゃんゴロゴロゴロゴロ動いて、全然あのお布団かけて回ってたら大変っていう時なんか、あの腹巻きだけしといたら、少々手足が出てても、腹巻きするのはだいぶ大きくなってからね、あの3、4ヶ月ならないと、ちっちゃい子に無理やりしたら、まあ多分ダボダボになると思うんやけれども、あのあんまりギュッて締めるようなことはせんといてあげてください。服装の方はこのもね、で大きなってきたらもう好きなおしゃれさせてあげてください。ママとお揃い、パパとお揃い、なんでも OK です。ただ動きやすいもの、汗を吸うものっていうものをしてください。衣服の調節は、玉ねぎの皮むきって私はよく言うんですけども、分厚いものでガバッと着せんと、薄いものを 朝ね、朝夕とかやったらまだちょっとあの涼しい時あるでしょ、その時にはあのカーディガン着せといてあげて、また日中こんな暑かったら脱がしてあげて、でまた夕方になったら着せてあげる。でベビーカーで行って日中の時は暑いけれども、パッとスーパーの中入ったらひんやりするから何かかけてあげる。冷凍食品の前で迷ってたらヒエヒエに子供がなってるからそこでかけてあげるとか、そういう調節をしてあげるのが親の役目だと思ってますので。はい、じゃあ次のページ行きましょう。抱っこベルトもあのご自分の生活に合わせてください。ねんねタイプがありますけれども、ねんねタイプ、もう生まれてすぐにでも私は動かなければならない、この子を抱いてあちこちに行かなければならないという人は、セイタのようなこういうねんねのタイプを使ってみてください。そうじゃない、ちょっとお散歩ぐらい、ちょっと夕涼みにとか、ちょっと夕方気持ちいい時にお散歩に行きますっていうんだったら、おくるみしてあげてこうふらふら出てあげるだけでいいと思います。で、安全で、完全に安全で、それから安心なものは何にも何一つありません。子供に負担をかけます。例えばよくある縦抱きの抱っこベルトだったら、背中とか頭保護しますよって言ってるけども、結局股のとこで吊ってるだけでしょ、ということはすごく負担がかかります。子供が、自分でお座りするまでは腰に負担がかかったり、あの無理やり座らせたら内臓が圧迫されたりということが起こるので、そんなかわいそうなことをしてはいけませんので、あの抱っこベルトの時にもちょっとお尻添えてあげるとか、そういうほど私はいつもお勧めしてます。あのスリングでもみんなそうです、ちょっと支えてあげる。まあ究極切符は買う時だけちょっと両手離してもいいかなっていうぐらいにしといてください。で、何時間もそこに入れとくっていうようなことはやめておいてあげてください、釣ったりとかするのでね。はい、次のページいきます。哺乳瓶でね、よくあるのが、母乳で育てたいと思うんだけど、もし出へんかったら困るからっていうので、大きいボトルを5本も6本も用意しておいて、結局完全母乳でいったから、ここのフリーマーケットで半額以下で売りましたなんていうことがね、よく起こるんですけれども、今妊娠中の方は、準備中だと思ってください。リサーチ中だと思ってください。もしこの哺乳瓶欲しいなと思った時にも、小さいの一応用意しておいて、その後いざおっぱい出ませんってなった時に、誰がその哺乳瓶買いに行ってくれるのか、どこに売ってんのか、 まあ、ネットで買うならばどこが安いのか、在庫はたくさんあるのか、何日間で来るのか、送料がかかるのか、これくらいのことをリサーチしておいて、いざ哺乳瓶いるわって思った時に買いに行く人がいなかったらネットでポッポッとピッピッと注文してもらって、誰か買いに行ってくれはるんやったらどこそこのドラッグストアに行ったら売ってるとか、どこそこのスーパーに行ったら売ってたっていうことをリサーチしておいて買いに行ってもらうってぐらいに思っておいてください。産後1ヶ月ぐらいはやっぱりゆっくりしてくださいね、お家の中で。あとストローマグとかこういうのは大きくなってからで十分間に合いますので、生まれてから買い物行けるようになってからじっくり吟味されたらいいかなとかって思います。じゃあ次のページいきます。で、いろいろバンボチェアとかいろいろあるんですけども、これも同じです。無理やりお座りをさせない。四つん這いになって開脚してお座りができるっていうのがよくあるパターンです。そこまで自分でできないまでは、無理やりお座りをさせたら子供は喜ぶんだけど、高い視界を手に入れたから喜ぶんだけれども、腰に負担がかかったりっていうことが起こったり、一旦座らせてもらったらもう低い位置で、はいはいやめとこうかなって思う子供さんも中にはいはります。あと隣のね、寝返り防止枕、これ何のためか全然意味分からへん。せっかく子供が寝返りを打つという能力が発揮されるときになんで防止するんやろうって私は思ってしまいます。あとベビーベッド行きます。ベビーベッドもこの下のところに衝突防止ガードって言ってクッションがあるよね。これは多分ベビーベッドで頭コーンって打ってかわいそうやからっていうのでこういうガードをつけてると思うんですけども、私の思うにベビーベッドで頭コーンって打つときにはお母さんここ狭いよって言うてくれてると思ってください。ベッドも生活スタイルに合わせてください。ご自分たちのがベッドで寝てるから横に同じ高さのものがあれば夜中起きても授乳でも便利だったりとか、ペット飼われてる方だったら上に子供ちゃんが子供ちゃんの上にペットが乗ったらダメとか、上のお子さんがいてうっかりと踏んでしまうようなちっちゃいお子さんがいてとかいう場合だったらベッドも OK だと思うんですけども、そのうちベッドに乗せて自分は布団だけれどもっていちいち起き上がってということがすごく夜中に何回も起こりますので、大変なことが起こったりとかしますので、その動作がしんどくなったりとかね、ベッドの上から下に下ろして自分で授乳してまた寝たからって上に上げてっていうことが大変だったら、生まれた立てでも別にお布団で生活することはできます。で、あとお布団のいいところはリビングにでもピーって引っ張っていけるし、で寝室にベッドやったら寝室にベッド置いてたらずっとベッドは寝室でしょね。で、アメリカ的な考え方で、子供生まれたら、自立させるために一人で寝かしますっていうのを考えの人は別ですけども、日本の考え方で添い寝がいいよと思ってはるんやったら、同じ高さで動きやすいところで置いといてあげる。そのままお布団やったらリビングにも持っていけるし、とかっていう方がやりやすいかもしれないですね。なんで、あんまり長い時期を使わないので、これはレンタルも OK かなって私は思います。はい、隣に行きます。ハイ&ローチェア、テーブルの付きの、テーブルでお食事をしている方、テーブル生活をしている人はハイが使えます。座敷机で使っている人はローで行けます。両方のお部屋を持っている人はハイ&ロー、どちらも快適に使えると思いますが、ソファーとかテーブル生活をしている人はローはいらないと思いますし、ロー生活をばっかりしている人がハイはいらないと思いますので、その辺もチェンジ、いろいろチョイスしてもらったらいいと思います。で、これを使うときっていうのはハイ&ローチェアなんか使うときは一番出番があるのは離乳食を始めるときです。離乳食を始めるときで、始まってもお座りできるまでにもし離乳食を始めるんだったら長時間はやめてください。30分以内ぐらいまでにしておいてあげてください。でも抱いて食べさすよりは椅子に座って対面の方が絶対食べさせやすいと思うんですけども、これも、ここの中で年齢させておいて、フラットになるようなやつがあってね、隣のベビースイングとかもそうやね。で、こんなとこで年齢させておいて言うたら寝返りが打てません。この箱の中でずっと入れられてたらこの中でしか動けない、ね、スイングすることによってよく寝ますっておっしゃる方もいらっしゃいますけども、いつかはじっとして寝るんやったら初めからじっと寝かしといたらええんちゃうかなって私は個人的に思います。だけね、夕方もしてもご飯作らなあかんときに夕方になったら子供ってグズグズ言うねんな。で、その間だけね、ちょっとバンボチェアのお世話になるとかスイングベッドのお世話になるとかいうのはありかなと思います。この各家族家で育児の手が担い手が少ない中でやったらありかなと思いますけど、ここに入れたら機嫌がいいからって一日中入れとくのは子供の成長を止めてしまうんじゃないかなって私は思ってます。お座りができるようになったらテーブルにつけられるようなテーブルチェアとかね、いろんなもので調節してください。ベビーカーもそうです。ベビーカーで私がいろいろ言いたいのは、こんな雑誌の裏側に書いてあるね、ベビーカー、このベビーカーなんか 1ヶ月から3歳まで使えますって書いてあるね。よく考えてください。もう2歳ぐらいになったらベビーカー乗らないで、しっかり自分の足で歩く子を育ててほしいと私は思います。で、この危ない京都の中でもね、歩くことによって、ここは車が来るから危ないよ、ね、ここは手離しても大丈夫やから、あの黄色いとこまでやったら用意どんしようかとか、いろんなことでね、経験することによって身の安全も感じます。なのでベビーカーは大体3つのパターンに分けてください。年齢の時期に使う A 型、寝かしといて頭もガードしてるし背もたれもしっかりしてる A 型、それからちょっと起こして押せるような B 型、そして 歩いたり乗ったりするような時に畳めるようなね、ぺちゃんこになるような、お母さんが肩にかけれるような折りたたみ式のもの、この3つになります。最後の折りたたみ式のやつなんかはとても便利、軽くって安くって便利なんですけども、薄い布1枚で背もたれがなってますので、よっぽどお座りがきっちりできてなかったら無理。時々ベビーカーね、赤ちゃんが首も座ってへんのに立てられてて、ふにゃふにゃふにゃふにゃしてるのを見たことがあるんですけども、やっぱり子供に負担をかけるっていうのはやめといてあげてほしい。なんで例えば A 型の時期が真冬をずっと過ごして、春になったら買い物に行こうと思ってるんやったら、その時期はレンタルにすると、とかで B 型にしっかりいいものを買って高いお金をかけようとか、その辺はご自宅でね、ご相談になって、ご夫婦でご相談になって買われたらどうかなとか思います。チャイルドシートも同じくです。6歳まで義務付けられてますから、小学校行くまで座りなさいということですね。カプセルのように新生児からずっと乗せなあかんものと、6歳になったらもうシートベルトの補助ぐらいのもので行けるようなもの、いろんなものがありますので、ここも成長に合わせてください。半年経ったらまた成長が変わりますので、その時もレンタルでもいいかもしれないし、あとはベビーバスですね。お風呂入れやすいようにベビーバスを使う人、それからタライ使う人、シンクの中に貼り付けられるようなもの、それからベビーバスでも子供を落とすのか心配やよっていう人は、こんなネットがあったりとかもします。いろんなタイプがあります。空気で入れたら今度次の子までぺっちゃんこにしといたらいけるっていうようなタイプのものもあります。なんかビニールプールみたいなものも最近は出てるみたいです。こんなんでいろいろチョイスしてください。ただ一番腰がやられますので、パパが入れる場合もママが入れる場合も調理台の上でやるとか、お湯とかがいつでも出るようなところでやるのが立ってできる方法だったりとか、お風呂場でするんだったら浴槽の蓋をしてその上に置いてますっていう人もやりました。それぐらい腰を伸ばしてできる方が、自分よりも低い位置でやったらものすごく腰に負担がかかるので、高い位置でやられたらどうかなとかって思います。で次おもちゃいきますね。ザザザといきますけども、おもちゃ、さっき竹本ツッコミシールが貼ってた中でこういうものも出てくるんですけども、布製のおもちゃです。ガラガラになってたりとか、タオル地でくるんだこのおもちゃ、子供ちゃんにこれを握らしたら、これ握れません、ふにゃふにゃでね。どんなんが握りやすいかって言ったら、指、生まれたてでも指ギューって大人の指ね、握る力持ってます。この指と同じぐらい、ボールペンとかと同じぐらいの太さのこういう棒ね、これは木でできてるおもちゃなんですけども、こういう棒が実は握りやすい。でプラスチック製とかいろいろあると思いますけども、木のものだったら感触がいいなっていうので、うち の託児ルームでもこっちの木の方が人気です。でおもちゃはまず目で追えるもの、目でね、こんなやったら目で追ってコロンコロンっていくのを目で見ます。でお母さんお父さんが楽しく遊ぶことが一番の遊びです。でほらおもちゃ買うてきたからほら遊びっていうのではなくって、自分で何かをすることで動くもの、これが素敵やと思います。これ木のおもちゃですごく高いですけども、目で見るとき、それから舐めるとき、それから自分でいろいろスロープやってみるって結構幼児期まで使えるので長く遊べます。で、はい、ざっといきましたけれども何か質問ありますでしょうか。
ですね、そろそろ子供が動き始めるようにちょっとゴロゴロし始めているので、うんうん、サークルを考えたんですが、うん、やはり主人が檻みたい だからちょっとそれは嫌だなって言ってるんですね。でうちあのパソコンとかの配線、うん、テレビの配線とか一箇所にどうしてもちょっとかなりコードごちゃごちゃでまとまっているところがあって、うん、そこはどうしても動かせないんです、うんうん、でちょっと知人からあのそのうち大きもう少し大きくなったら歯でかじってガジガジコードをやるから感電危険だよって言われたんですね。でもそこの場所はどうしても打ってないのでちょっとどうしたらこのサークルでもないし どうやって防御したらよいのだろうという何かそういうグッズでもあればと思ったんです。
基本的に考え方を変えてください、はい、あやくんが動くからそれを妨げたけどさっきの、ね、寝返り防止枕と一緒、はい、動くから動けへんようにするとか来るから来えへんようにするっていうのは間違い、はい、あやくんと一緒にずっと生活していくわけでしょ、はい、じゃあその危ない行動を片付ける方を考えてください分かりました。赤ちゃんとあのもしくは子供とね一緒に生活するっていうことはそういうことなんですよ。
最近ちょっとママが見えないだけでギャン泣きするんでトイレにも行けないんですよ、うん、でハイアンドローでいつもガラガラついてこうかなと思って、うんうん、ちょっと購入考えてるんですけど、うんうん、どうせならスイング付きがいいのかなとかすごい悩んでてそれ聞きたかったんですけど。
もうこんな大きになってんのにさスイング付きでよりも静かに布団で寝てくれる方がいいでしょ。
まあそうなん
でしょ、今更そんな新しいこと覚えてさここに入らへんかったら寝えへんとかなったら大変やろ。うん、だから不自然なこと考えんとおトイレ行くときは、はい、ママ今からおしっこ行ってくるから待っててねって言うてあげて、で言うて言ってあげるのと黙って抜き足差し足で行くのとでは泣き方が違う。でどうせ2人で生活してるお昼間はね2人で生活してんねんからママべったりじゃないよって一人遊びもさせてあげていかないとダメやから、うんうん、教えてあげる。でも大丈夫ママすぐ帰ってくるからねって、うん、って言ってあげた。で洗濯物も取りに行くときにわざわざベランダまで連れて行けへんことも多いと思うねんね。で大きくなったら近くまで行って洗濯バサミで遊んでるとかっていうこともできるけれどもまだそれができひんでしょ。ならそばまで行っててもちょっとお母さん今ベランダに出るから声聞こえへんかも分かれへんけどって言ってあげる。予測すること言ってあげるとかおトイレ行くときも行ってくるよって言って中入って泣くのは仕方ないやん。うん、連れていけへんねんし、うん、そうやって教えてあげていって、うん、はい、妊婦さんの方でなんかこれ買おうかな思ってるけどどうですかとか先輩ママになんか聞いて起きたいことあります？どうぞ。
抱っこひもを
抱っこひもね、
はい、購入したいなと思うんですが、
はい、
先生はどれがおすすめだと思われます
か？生活スタイルに合わせて合わせてうん、どれも安心なものはまずありません。
はい、
うん、なんで、長時間しないようにすること、それから、無理な姿勢にさせないこと、それだけなので、うん、これも成長による。だから、はい、年々の時期にどうしても抱かなあかんのやったら、背板のついた、本当に年々状態でベルトがついてるようなもの、背板のしっかりしてるもの。で、縦抱きにするのは、うん、やっぱりこのね、抱っこベルトは腰にすごく負担がかかるので、布でくるっとまだ丸めるスリングの方が負担は少ないかな。面で捉えるのでね、その子の体型にもよるけど2ヶ月か3ヶ月ぐらいになったらちゃんと縦抱きにしてあげることができるので、そんなにいいですか？
はい、
じゃあこっちの先輩ママにお聞きします。買ったけど使わなかったもの失敗したなと思うのありますか？あ、ないんや。そんなにみんな悩んでるぐらいやったら賢い買いました。で、さっき回ってた私のツッコミシールの本ね、吐き戻し防止のためにとかね、赤ちゃんが快適ですとかね、こういうフレーズが書いてあるけれども、吐き戻し防止のためにって言ったら買わなあかんかなとか、赤ちゃんが快適ですとか言われたら買わなあかんかなとかって思うけれども、この中にも一つ面白いのがあってね、ここで赤ちゃん年齢させてあげたらお母さんが無理な姿勢にならずお世話がスムーズにできますって。お母さん無理な姿勢にならへん代わりに赤ちゃん無理な姿勢になってはんねやんか。だからその辺の売り文句をよーく吟味してください。よく見てください。はい、じゃあちょっとお時間が過ぎましたけれども、あったら嬉しいです。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。
子育てママのハッピーライフインマミスク、今回は足立病院マミーズスクエアからマミスククラブ育児グッズ講座の模様をお伝えしました。